はい、皆さんこんにちは。フルポテゴルフの国枝です。いつも YouTube、メールマガジンの、メールマガ講座、ご視聴または、ご購読いただきましてありがとうございます。今回は、読者様からの Q&A コーナーに対して、お答えしていくという形でやっていきたいと思います。今回のテーマは、こちらになります。80切りを目指して、連続ボギーを防ぐコツ。80切りを目指して連続ボギーを防ぐコツは何ですかって質問をされました。で、ご質問の内容が、技術編だけじゃなくてどちらかというと、メンタル的なテーマということで、質問されていましたので、それに関してお答えしていきたいなと思います。でですね、このテーマってすごくね、分かるんですよ、僕も。で、ボギー列車って僕は呼んでますけど、一回乗っちゃうともう終点までずっと続くんじゃないかって、そんな気持ちになることが、今でもあります、お恥ずかしながら。で、じゃあどうやって切り替えればいいかっていうと、本当人それぞれだと思います。で、あとはこのテーマは80切りを目指してっていう方でなので、シングルプレイヤーになりたいとか、本当75とかパワープレイで回りたいっていうふうに思っていらっしゃる方だと思うんですけども、そういう方だけじゃなくて、何年も100切り目指してゴルフやってるんだけど、肝心なところでダブルボギー、トリプルボギーが続いてしまうっていう、そんな経験をされている方も多分いらっしゃると思うんで、そういう方の参考になればいいなと思って作成しました。ちょっと、台本ないので、アドリブで喋っていきたいと思います。はい、じゃあ本題に入ります。で、ボギーとかそういうダブルボギーが続いた時はどうやって切り替えればいいのかっていう話を、していくんですけど、その前にですね、まずスポーツ選手にとってどういう精神状態だと、良いパフォーマンスが発揮されるかっていう話をしたいと思います。で、最高のプレー、ベストプレー、ピークパフォーマンスっていうふうに、ガーフィールドって人は昔言ったんですけども、どういうふうになった時にそのパフォーマンスが上がるかっていうと、これ、心理学者のチクセントミハイっていう人は、フロー状態っていうものがあるっていうふうに言ってるんですね。で、フロー状態っていうのは聞いたことあると思うんですけども、それは何かっていうと、簡単な話、今取り組んでいる課題の難易度と、現在のご自身の実力がですね、こうギリギリ拮抗している、もう少し正確に言うと、課題が、絶妙にほんの少しだけ難しいって感じるときに、人間は、パフォーマンスが最も高くなるっていうふうに言われてます。逆に課題が簡単すぎてもなかなかフローに入ることはできないんですね。で、多分ですね、80を切りたいっていうふうにおっしゃってるってことは、実際には多分もう何回か80を切れてる経験があったりとか、すでにですね、もしくはもう85とかがベストスコアっていう状態だと思うんですよ。なので、その状態でこの音声聞いてくださってる方は、僕は絶対達成できると思ってます。一回達成したことはもちろんできますし、今85ぐらいの方っていうのは80切りを目指しているからこそ、この動画を聞いてくださ、動画で音声聞いてくださっていると思うんで、まず達成できるんだっていうふうな前提で、話を進めていきたいと思います。精神状態がですね、良い準総選挙っていうふうに書きました。はい、特に意味はないんですけど、総選挙のね、何が言いたいかっていうと、精神状態が、良い順番として、僕が思ってることは、第1位は、何も考えていないけど自然にこう体が反応する、もしくはゴルフだったらコースの状況とか、そのあれですね、レイアウトを、アフォーダンスって言って、そのコースの方からこの芝から自分にどういうショットを打ったらいいんだっていうふうにこう語りかけてくるみたいな状態、それをゾーンって言いますね、インザゾーンって状態です。で、近年の研究だと、ゾーンの先があるっていう、そういうことを言ってる人もいらっしゃるし、僕もそういう本とか読んでますけども、ちょっとそこの状態に意図的に入るっていうのはなかなか難しいんじゃないかなと思います。トップアスリートの人はそこにこう意識してピーキングして入っていくわけですけど、皆さんでもこう経験っていうのがあると思うんですね。何ホールか連続でパーが来るとか、3ホール連続でバーディー取ってしまったとか、そういう経験があるかもしれません。100切りを目指している方でしたら、いつもはダブルボギートリプルボギー発進だけど、ボギーボギーパーで発進できたみたいな、そんな経験が、いわゆるゾーンっていうものなのかもしれません。で、これが最高の精神状態ではあるのですけれども、実際なかなか入るのが難しいので、2番目として僕は、課題が明確である、これはですね、特に メンタル的なテーマを一つ持ってラウンドに取り組んでいるっていうのが、まあ、スコアの良し悪しとは関係なく良い精神状態を作るための一つのコツになってくるんではないかなっていうふうに思ってます。で、良くない精神状態っていうのは何かって言いますと、思考がごちゃごちゃガチャガチャしている、まあ、そんな感じでこう、この前まではうまくいったのにとか昨日はできたんだけどなとかいろいろあると思うんですけども、まあ、そんな感じでごちゃごちゃガチャガチャしている時っていうのはやっぱり僕も良くないですし、見てますと、まあ、あのプロでもね調子悪い時っていうのがあるんじゃないかなと思います。はい。で、第1位のその無の状態というかゾーンに入る領域っていうのは、80代をこう切るっていうのはもちろんレベルが高い話ではあると思うんですけども、必ずしもトップアスリートだから達成できるというような領域ではありません。むしろもっと、気軽なものなんじゃないかな、ポップでライトなというかですね、きちっと取り組んでいけば、今85とかでスコアで回られている方でしたらシングルのレベルになるっていうのは十分達成可能だと思います。で、ラウンド時にたった一つのメンタルテーマを決めることがさっき大事って言いましたけども、何をじゃあメンタルテーマに決めればいいかというと、一つおすすめがあります。それはですね、前後裁断するっていうことです。まあ、要するに簡単に言うと、前後裁断するっていうのは過去でも未来でもなくて今このホールのこのワンショットに集中するっていう、それが大事かなっていうふうに思います。で、分かってるよっていうふうに思うと思うんですけど、そんなことは大事だって、ちょっとピンとこない人もいるかもしれないので、まあ、ちょっと、まあ、エピソードというか、まあ、ある本に書いてあった本、あの内容なんですけども、ちょっとこれ参考になるなと思ったので、いつも結構今でも覚えてる内容からね、それをお話します。で、それはですね、お坊さんとお弟子さんの話なんですけども、ちょっと時代とかは忘れましたけど、まあ、あるお坊さん師匠がいまして、そのお弟子さんがこう2人でこう、まあ、旅をしてるんですね。で、その、お坊さんのその宗派にはですね、まあ、戒律があって、まあ、何々してはいけないっていうないろいろあると思うんですけど、その中で一つが、女性の体に触ってはいけないっていう戒律があったんですね。で、お坊さんがですね、師匠とこう歩いていきますと、あるところにこう小さな川があって、その向こう岸に渡りたいんだけど、その川があるせいで、あ、ちょっと困ったなみたいな感じになった場面があるんですね。で、そうしたらそこに、一人の女性の方がいて、私もあそこにこの対岸に渡りたいんだけど、ちょっとここから橋もないし遠回りしていくにはとても時間かかってしまうし、どうしようっていうふうにこう困っていた方がいました。で、それでお弟子さんはその師匠とその女性の方が話している様子を見ていて、あ、師匠はどうするのかなっていうふうにこう見ていたら、師匠がですね、驚くべき行動を取ったんですね。それは何かっていうと、その女性の方を、背負ってあげて、まあ、おんぶしてですね、おんぶしてあげて、で、師匠が、こうそのおんぶした状態で水の中でジャバジャバジャバと、まあ、膝下ですねぐらいまで水来てる中でこう渡って、無事こう渡り終えることができたんですね。で、お弟子さんはその様子を見てて、はあってなったわけですよ。ああ、まあそれは何でかって、さっき言ったら師匠が戒律違反をしてしまったわけですね。で、それをお弟子さんはずっと道中こう気にしてるわけです、ずっと。で師匠はもちろんそこで女性を下ろして、あ、じゃあお気をつけてみたいな感じで別れて、それをね、そのまま2人はこう旅を続けていくんですけど、こうある時そのお弟子さんがたまらなくなって、こう師匠にこうやって言うわけですよ。なんで師匠はあの戒律を破ったのですかと。そしたら師匠は何と言ったかというと、あ、お前はまだあの人をおんぶしているんだねっていうことを言ったんですね。で、僕はですね、このエピソードがすごく衝撃を受けました。今の話がピンとくるか来ないかっていうのはもう全然わかんないんですけど、結構ラウンドしてる時に、3番ホールで50センチぐらいのパットを外した時に6番ホールに来て、あそこの50センチのパットを入れとけば本当に、あ、これ30台出たのにっていう体験を
よくしてました、学生時代。もちろん今でもしますけど、そういうことたまにね。でその時にこのエピソードを知る前は、ああなんであそこでこんなことしちゃったんだろうっていうところで、6番ホールにいるのにもかかわらず、こう3番ホールのそのパットのことを思い出してしまうみたいな感じで、この意識の状態がですね、未来とかこう過去にですね、こう行ったり来たりしてしまうっていうのを感じたんですね。でそれで、あこの話を聞いて、あそうか、今自分はさっきの女性を背負ってるのを気にしてる弟子と同じ状態なんだと。なのでじゃあ自分はどうしたらいいのかって言ったら、あ師匠の態度として、まあ戒律をその破るのは良くないのかもしれないけれども、まあ困っている人だったら助けて、でそこは実際にこう女性を下ろした時に意識の上でもそこで女性を下ろさなければいけなかったんですね。あそれがあの前後裁断するっていうことなんだっていうふうに気づきました。でこれは、ニック・ファルドっていうプロも言ってるんですけど、まあ過去打ってしまったショットは過去の歴史の一部だっていう、まあ、言葉があって、まあ、そういうことから分かるように、トッププレイヤーになればなるほど、まあ、いかに過去のミスを忘れることができるかっていうことに、まず注意をしているんだっていうことに僕は気づいたので、それをまず心がけていただくといいんじゃないかなっていうふうに思います。でもう一個はですね、マルチタスク思考をやめるっていうことです。例えば、マルチタスクっていうのはパソコンで言ったら、まあ、Windows だったら Excel 開いて Word 開いて PowerPoint 開いてっていうふうにやってったりとかすると思うんですけども、ゴルフの時は、池に入れたくない、バンカーにも入れたくない、まっすぐ飛ばしたいみたいな感じで、やっぱりさっきも言ったように思考がガチャガチャしてるんですね。なのでこれも同じで、右が池で左が OB だったらじゃあ右サイドに打つみたいな感じで、何をするかっていうことに一点集中して決める必要があります。あれもしたいこれもしたいっていう、そういうマルチタスクな考え方をやめるということを意識してみてください。でこれどうすれば気づくかというと、スコアカードのところにスコアを書くのではなくて、ご自身とのその対話ですね、対話って言うと独り言なんで、まあ、これセルフトークって言うんですけど、セルフトークの内容を本当に一行でいいのでちょっと書いておかれると、だんだんその問いかけとか言葉が変わってきますので、自分はどんなことを普段よく考えているのかっていうことに一回着目してみてください。これがまず8時を切るための、まあ、連続ボギーをしないためのメンタル面のまず大前提になります。100を切るためのトリプルボギーダブルボギーを続けないための大前提になります。はい。で実際にはそっちの心理的なアプローチをするよりかは、僕は技術的なアプローチをもっと取り組んだ方がいいと思ってて、それは何かって言いますと、まずですね、グリーンサイドにこうセカンドショット、パー4でたセカンドショットを外した時にできるだけ、まあ、優しいところにまず外すっていうのが大前提としてあるんですけども、その芝が揃ったもう何にもない場所から確実にパーを取れるようにっていうことで、一番簡単な状況からアプローチをして、それを確実にパーを取るっていう練習をぜひしてください。どうしても80を切るようなこうハイレベルのところを目指している方は、なんかロブショットをマスターしないといけないんじゃないかとか、なんかスピンアプローチを打たないといけないんじゃないかみたいな感じで、難しいことをより追求したくなりますけども、あのプロでも寄らないところは寄らないので、そういう、 もう絶対ボギーになる状況で頑張ってパーに拾いに行くことをやるのではなくて、パーを取らないといけない状況でいかに簡単にパーを取るかっていうことに意識の焦点を当ててください。次がですね、これセカンドショットの話なんですけども、例えば100ヤードの、ピンまで100ヤードの、セカンドショットがあった時に、ピンが、グリーンの左サイド、左のエッジから7ヤードの地点に切ってあるとします。そうすると100ヤードの、まあ、ショットなので、まあ、結構そういう自信のある方っていうのはピンを狙うかと思うんですけども、そうすると左に引っ掛けた時にピンサイドの近いアプローチの、さっき言った難易度が高いアプローチが残ってしまうんですね。なので調子が悪くなってボギーボギーって続いてる時は、取り返したいとかこう挽回したいっていう、逆転満塁ホームランモードっていう僕は呼んでるんですけど、そういうモードになってしまうことがあるので、まあ、そうすると大抵うまくいかないですね。あのゴルフは逆転がないので、どっちかっていうと、ゲームオーバーにならないように回るっていうのも大切だと思います。なので挽回するっていうのはもうピンを直接狙いたくなるって状況なので、 もちろんトッププロとかそういうことやってますけど、そうじゃなくてまずは例えば左サイドからエッジ7ヤードしかないんであれば、ピンの逆サイド、この場合100ヤードなんですけど、あえてグリーンセンターとか少し右サイドを狙ってみるっていうことをやってみてください。流れが悪い時っていうのはプレーが強引になりがちなので、そうではなくて今の攻め方とちょっと逆のことをやってみると、ボギーボギーっていう流れが断ち切るんではないでしょうか。で次は、バンカーの不安をゼロにしておきましょうっていうことです。で、まあ、これは何かっていうと、さっきの話とは異なるんですけども、バンカーの少し上にこうピンが立ったりすると、こうやたら避けてしまうっていう経験がある方がいらっしゃるかなと思います。そうするとピンに対してもやたら難しいアプローチが曲がるせいで残ってしまったりとか、あとはですね、バンカー入った瞬間に技術的にこう不安があるので、そこからバタバタしてしまって、まあさっき言ったゲームオーバーになってしまうって経験があるかもしれないので、とりあえずバンカーに入ったらピンに寄せるとか、そういうことを考えるじゃなくて、トッププロのスタッツ統計見てもらったら分かりますけど、だいたい 5,6 割なのでよくても、まずは寄せることではなくてしっかりと出せるように、特に80キロ目指している方はショットの練習よりかはショートゲームとバンカーショットの練習に重点を置かれるといいかなと思います。これは100ギリを目指す上でバンカーがもう全く出ないって方も、ぜひ近くにいらっしゃるプロのコーチの方についてバンカーショットの打ち方だけ重点的に練習されれば、おそらくベストスコアが10打ぐらい変わる可能性はあります。なのでバンカーショットの不安をゼロにしておくってことがとても大事です。で、あとはですね、これはまあ本当ミソなんですけど、2メートル前後の本当に下りとか上りとか、まあ、少しだけ曲がるスライスライン、フックラインっていうのパットの練習をしてみてください。で、これはどうやって練習すればいいかっていうと、できたら、スタートする前とかに50センチ、1メートル、1メートル、50センチ、2メートルみたいな感じの距離を練習してほしいですし、ハーフターンの時にご飯食べる休憩があるんであれば、そこでそういう短いパットの練習をコツコツされた方がいいですし、あとはラウンドが終わった後で、まだもしお時間があるのであればお風呂入る前に15分だけでもパターの練習をするってことをすると、おそらく、スコアが80切れないっていうこと今段階だったとしても、ショートパットに自信が持てるので、ある時突然、まあ、37、38みたいなスコアが出ると思います。で、パットの練習っていうのはやっぱり80を切るためにはとても大事なので、このクラッチパット2メートル前後の入れておくと流れが変わるって体験をぜひしてください。これは、入るようになるとよくわかります。ダラダラとボギーが続く時っていうのは、アプローチも寄らないし、その 1.5 メートルぐらいのパットを多分簡単に外してると思うんですね。で、そうするとスコアがどんどん悪くなってしまうので、アプローチがより切れなかった時の勝負どころのパーパット、もっと言えば例えばパー4で言ったら、例えばパーオンせずにボギーオンしてファーストパットがすごくちょっとうまくいかなくて、なんかボギーパットが1メートル半ぐらい残ったとするじゃないですか。そういうもう入れたらガッツボギーっていうかナイスボギーみたいなパットをこう入れるための練習をぜひしてみてください。これをやると技術的に70台出すための、まあ、前半多分70台出したいってことは、前半のターンが38、9、僕は42まで打てると思ってよく回ってましたけど、70台出すために42で回ったら後半37番70出るからみたいな感じで考えてましたけど、そんな感じで勝負どころのパット、パーパット、ボギーパットを入れるための練習を、ぜひコースに行ったらやってみてください。ここをこだわって練習されると、ショートゲームですね、これに関して練習していただくと、今のその連続ボギーが出ても、まあ、自分は断ち切れるっていう自信が持てるのではないでしょうか。ちょっといろいろ話をしましたけども、参考になる部分を、まあ、心理的な面と技術的な面といくつかチョイスして、ぜひ構成実践してみてください。はい、ご視聴いただきどうもありがとうございました。失礼します。